未来の人生36だ。そのうち、あなたは未来を嫌という占い師。自分で自分の未来を予言しよう。あなたは占い師です。とてもよくある占い師です。自分で自分の未来を予言しましょう。明るい光が見えます。もうすぐいいことがありますと。占いといえば誰かに知らないものと思いがちですが、その限りではありません。自分が占い師になって自分で自分の未来を予言しましょう。不自然に思うかもしれませんが、そんなことはありません。おかしなことでも悪いことでもない。占いは本来誰に対して行ってもいいものですが、自分に対して行うこともできます。自分の未来を嫌という占い師になり、自分の明るい未来を予言しましょう。占いですから、自分の好きに予言していいのです。予言するときはポジティブな条件です。自分の未来に関わることですから、できるだけ明るい未来を予言しましょう。今どんなに辛い状況でも未来に希望を持つことが大切です。根拠はないと思うかもしれませんが、自分の反省を信じてください。自分がそう思うことが根拠です。占いが外れても大丈夫です。自分のことですから、誰に知られることはありません。費用もかからず出ないのですから、はっきり堂々と言いましょう。占い師という職業は勉強性でも興味性でもありません。誰でも占い師ですと言えば、その瞬間から占い師になります。自分で自分の未来を占うことができるはずです。だから今あなたは占い師になりましょう。そして自分の未来を占ってください。明るい光が見えます。もうすぐいいことがあります。さあ今すぐ占い師になって自分の未来を予言しましょう。断言してください。明るい光が見えます。もうすぐいいことがあります。これでいいのです。ワクワク楽しみにしながらその時を待ちましょう。思いが強ければ強いほど現実になります。もうすぐすると本当にいいことが起こります。自分が占い師になって自分の明るい未来を予言する。未来の仕事になる36だ。その2、将来の不安に苦労するのではない。モチベーションに変えるのだ。将来の不安だ。将来の不安にはないんですが、ニュースを見ると明るい話より暗い話の方が目立ちます。労働問題、年金問題、介護問題、少子高齢化が進むにつれて、社会の改善が進んでいろんな問題が生じています。経済が停滞して景気の悪い話も多くなります。将来の不安があると、なかなか明るい気持ちになりません。だんだん暗い未来に向かっているような感覚を覚えます。漠然とした不安なことに広がっていて、軽く気を知られているようなストレスを感じます。これからどうしていけばいいのか。自然と気持ちが沈んでいき、ため息が出てしまいます。未来に明るい展望を持てず、どんよりした気持ちになってしまうことでしょう。しかし、くよくよしたところでいいことはありません。ますます元気がなくなって、調子が悪くなるです。ここであなたに提案です。発想を転換させてください。将来の不安なら元気がないではありません。将来の不安なら積極的に動くです。将来の不安にくよくよするのではありません。モチベーションに変えてください。将来の不安のモチベーションに変えよう。将来の不安の行動のモチベーションに変えてください。将来の不安なら毎日働こう。将来の不安なら社会や税金の勉強をしよう。将来の不安なら今のうちにできることをしておこう。これでいいのです。ビシッと気合が入って気持ちが引き締まります。心に気がついて、力強いアクションを起こします。将来の不安の悪い材料ではなく、良い材料として利用してください。将来の不安のようにするのは不可能です。それがいつのことを開き直って利用してしまうのです。将来の不安を感じてこのままではいけない。という気持ちになってください。動いていれば将来の不安も和らぎます。一生懸命働いてください。忙しくしていれば将来の不安を感じるのも和らぎます。結果として収入面だけでなく精神面も安定します。不安になって何もしないよりははるかに現実的です。将来の不安は何をやった方がいい。お金で気合になります。プラスに転換すれば毎日積極的に働きます。将来の不安はモチベーションなくの安全剤。将来の不安をモチベーションなくの安全剤として活用しましょう。仕事のモチベーション、行動のモチベーション、勉強のモチベーション、どんな形でもいいので動くしか変えていけばいいのです。将来の不安はくよくよするものではなくモチベーションに変えるものです。不安でならないからこそ動きましょう。動いてもまだ不安を感じるならもっと忙しく動きましょう。不安でならないという気持ちをモチベーションに変えてください。そうすれば将来の不安と同時に未来を捨てることができます。気づけば未来が待ち遠しくなっているはずです。将来の不安をモチベーションなくとしています。未来が待ち遠しくなる36だ。その3、8時台にやってきた宅配便さんに感謝しよう。早起きができた。ありがとう、宅配便さん。インポン、朝の8時台に家のタイムになりました。何々さん届けのです。どうやら宅配便さんが荷物を届けに来たようです。宅配便が来た時のタイムが目覚まし時計の代わりになることがあるものです。配達の一番高い時間帯は8時台です。朝早いタイミングとなるとまだ寝ている時間に宅配便さんがやっていることがあります。そんな時どう思うかです。叩き起こされた。朝から帰った。せっかく寝ているところを邪魔しないでほしい。睡眠を邪魔された感じがあってうっとうそうになるかもしれません。急に叩き起こされると眠気で頭がぼっとして少しストレスを感じます。特に休みの日は勘弁してほしいと思うこともあるでしょう。ここで考え直してほしい。叩き起こされたことにうっとうするのではありません。早起きができたことに感謝するのです。8時台に起きることができた。ありがとう、宅配便さん。考え方を変えましょう。宅配便さんは何も悪いことをしていません。普通に仕事をしているだけです。きちんと所定の時間に宅配物を届けに来たのです。朝早くから働いていてあなたのために荷物を届けに来てくれました。おかげで8時台に起きることができました。宅配便の人が目覚まし時計の代わりになってくれました。これをありがたい、ラッキーと感謝することです。早起きができた。8時台に起きることができた。グッドタイミング。ありがとう、宅配便さん。こう考えれば気持ちのいい朝を迎えます。朝早くに来た宅配便さんに感謝する。未来が待ち遠しくなる36度だ。その分、休むとサボるは意味がしない。休むの間にサボるのはいけない。次の2つのことに注目です。休む、サボる。どちらも日常でよく鍛えることです。大体どちらも同じような意味で、どちらも飲みするイメージがあって特に区別することなく運動してされている人もいるのではないでしょうか。しかし、ここが要チェックです。サボると休むが似てきたものです。区別な結晶にされているとあなたに区域を渡す可能性もあります。それぞれ明確な違いがあるため、きちんと意味を区別しておきましょう。休む。休むとは積極的な休憩です。一番重要なことは正当な理由があるという点です。休むことには正当な理由があります。きちんと仕事をするためには体力が必要です。義務や責任を果たすためにあらかじめしっかり休んでおく必要があります。また仕事を終えた後は疲れやストレスを回復させるため休む必要もあるでしょう。経営者心身を休ませて回復できれば再び慌てる仕事ができます。休むはきちんと仕事をするために休む、仕事で経営者心身を癒すためといった理由があります。きちんと義務や責任を果たしたい気持ちが先にあって、そのために体力回復のアクションが必要です。あるいは怪我や病気をすることもあるでしょう。体調が悪い時はしっかり休んで治療が必要です。療養に専念すればそれだけ早く回復するでしょう。このように休むことには正当な理由があるのが特徴です。休むことは欠かせないことであり、生の人間には必要不可欠です。休むのは悪いことではなく必要なことです。サボる。サボるはやらなければいけない仕事からめて怠けることを言います。サボることに対する上で一番重要なことは正当な理由がないという点です。サボることには正当な理由がありません。仕事に対する消極的な姿勢があります。義務責任があるにもかかわらず無視や放棄をしています。サボることは良いことではありません。サボるイコールズル休みです。サボってから見ると目の下を下に置けるでしょう。サボるは不要なことです。なければないことにいいものです。サボることは評価されることになるため少しでも減らしていくことが大切です。休むのは今サボるはいけない。サボると休むが違います。違いを知ることで正当な理由があるかないかです。正当な理由があるものが休む。正当な理由ないものがサボる。休むのはいいですがサボるはいけません。それぞれの意味をきちんと区別しておきましょう。サボるという気づきがあるといつの間にか損している可能性がある。サボるという気づきがあるなら注意してください。一般的にサボるという言葉には悪いイメージが伴っています。仮に気持ちで去っているといつの間にか悪いイメージを招いて自分が損している可能性があります。例えば、療養も関わらずサボりますと、要は良くなりません。正当な理由もなく、怠けることと誤って解釈され損な場合もないことがあります。安にサボるという言葉を使っているなら、休む、サボるの内容に対して正しく使い分けましょう。休むとサボるのみを区別して使う。未来が待ち遠しくなる36度だ。その後、仕事ができない人はやり直しをやる。仕事ができる人は心よく出ている。仕事ができる人とできない人の違いはやり直しという点に表れます。やり直しが発生するのは悪いことではありません。結果をしてから悪い点に気づくことがあります。あるいは先方の都合で修正が発生することもあるでしょう。一回逆転満点に仕上げるのはプロですが難しいことです。大切なのはやり直しに対する姿勢です。仕事ができない人はやり直しをやります。やり直しを時間の無駄と思っています。先方からやり直しをしてくださいと指示されたら不機嫌になって政府が伸ばします。面倒くさい。同じことを繰り返すのは嫌だ。やり直しをするなんてかっこ悪い。露骨に嫌な態度を出します。あれこれ政府が並べてやり直しをやります。口に出さなくても心の中でブツブツ文句を言います。やり直しをしたくないためどこも問題がありませんと言いたいことも少なくありません。ケリスを超えて何とかやり直しをしなくて済むようにしようとします。どうしてもやり直しをしなければいけなくなったらずっと不適切でやり直しをします。仕事の途中、中途半端なことについても見てみるふりをしようとします。誰も気づかないよね。この場合は大丈夫だろう。言われたらその修正すればいいよね。やり直しをしなくて済むよう自分を納得させる言い訳を並べて正当を立たせます。責任を回避したり失敗することがなかったりします。こういうことが仕事ができないにつながっています。中途半端にしていると体調戦後とされるのは時間の問題です。中途半端を受け入れるためいつまでやっても向上せず、プロの領域に行けません。仕事ができる人は違います。 仕事ができる人は中途半端な結果を許しません。仕事に対する使命感と責任感があって、人に対するこだわりがあります。最低限は、クリアするのは当然でできるだけ高い質を目指そうとします。自分が受けた仕事には最高の仕事を発揮できるよう全身全霊を心がけます。完璧にできなくても、できる範囲で完璧を目指そうとしています。仕事ができる人は心よくやり直しをしています。仕事に対する使命感と責任感が強いためやり直しが発生しても嫌な顔をすることはありません。むしろ申し訳ございませんと、抵抗精神で謝ってきちんと修正します。やり直しの結果がダメなら再びやり直しをします。たとえ先方から無理がなくても自分が納得できなければ自発的にやり直します。中途半端な結果は自分の意思が許しません。自分が納得できるまでやり直しを行う姿勢はまさしくそうです。やり直しは修正であり改善です。修正を繰り返していくことでより質の高いものに仕上げていきます。最初からやり直しの方が好都合と思えば本当に最初からやり直しします。仕事ができる人はやり直しを心よく受け入れる姿勢があるのです。やり直しを心よく受け入れる。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その6、どんなに落ち込んでいても腹は減る。グフは体の励まし。最後となって落ち込んでいるときは食欲がなくなります。まさに元気な状態です。そんなときは何も食べたくないと思うもの。食べる気ないでしょう。何か食べようとしても食事などどうないもの。ワンマン何かにあるいはただ呆然と無駄に悩まれたりして何も食べない時間が過ぎていくでしょう。ひたすらクープな時間が過ぎていきます。ところがしばらくするとある不思議な感覚に気づくはずです。しばらくすればお腹がぐるぐる鳴り始めます。元気はないが腹は減るのです。グフは体の励まし。お腹が鳴っているだけと思うだけかもしれません。ここがポイントです。単なるグフではありません。体の励ましです。お腹が聞こえるグーということは体の切実な訴えです。お腹がすごい音がしてください。何も食べないと元気がないよ。そんなに落ち込んでいないでお腹から何か食べて早く元気を取り戻して。お腹が訴えかけています。泣き出しの力を振り絞ってあなたを励ましています。どんなに落ち込んでも腹が減るのはどんな時でも体は何なのかということ。体の励ましに気づいてください。体の励ましをあなたが受け入れる。お腹が空いたら何も食べないと何となるはよくありません。お腹が空いたら何か食べようと素直になってください。体の励ましをあなたが受け入れてください。腹が減ったら何か食べましょう。おいしいものを食べるのもよし。消化にいいものを食べるのもよし。食事などどうないなら固形物ではなく水で多く含んだ柔らかいものがいいでしょう。お粥、豆腐、ヨーグルト、くず、ジュース、野菜スープ。もちろんアイスクリームも OK です。何でもいいから食べてください。食べると体の糖分が供給されます。体が温まって動く力が湧いてくるでしょう。頭の働きが良くなって次第に気持ちが消えていくでしょう。食べることはいいことです。何かを食べれば心も体も元気になります。肉体的にも精神的にもパワーが出やすくなります。グフという体のサインには素直に従いましょう。腹減るのは未来に向かって突き進むというサインです。お腹の量を励ましの声として受け止める。元気がなくてもきちんと食べて元気を取り戻す。未来が待ち遠しくなる30のことだ。そうなら、仕事がスムーズに進まないこともある。たまにはこういうこともある。でいい。仕事がスムーズに進まないときがあります。企画を考えたいがなかなか案が浮かばない。なかなかアイデアが浮かばず仕事が停滞する。タイミングが出て余計な時間が発生する。新しい号や交通渋滞のため移動に時間がかかってしまう。撮影のために待機しているがなかなかその瞬間が来ない。すべてがスムーズに進むとは限りません。調子やタイミングの問題で仕事がスムーズに進まないことがあるもの。もともと中学の連続です。ミスやトラブルがないものを始めなかなかない感覚を覚えることがあります。現在はまだ対応の仕様がありますが、ミスの失敗前に仕事がスムーズに進まないことがあるものです。仕事の結果が今終わることもあるでしょう。そんなことはこう考えましょう。たまにはこういうこともあると。全体としてみれば実はバランスが取れている。運が悪いついてないと思いますが本当にそうでしょうか。改めて振り返ってみてください。スムーズに進まなかったこともあればスムーズに進んだこともあったでしょう。全体としてみれば判断がないでしょう。実はバランスが取れていることに気づかずです。私たちはスムーズに進まなかったことを喜ばれているため運が悪いことがないと誤解しやすくなっています。別に運が悪いわけではありません。何かが悪いと言われてもありません。今回はスムーズに進まないパターンだったというわけです。それ以上でもそれ以下でもありません。あなたが悪いわけでもなければ神様が悪いわけでもありません。ただそういう時だったのです。こういうこともある。でいい。前向きに考えましょう。こういうこともある。これでいいのです。運がいいこともあれば悪いこともあります。何があなたにさらったりするように仕事の調子もあなたにさらったりするもの。調子が良くてスムーズに進むこともあれば調子が悪くてスムーズに進まないこともあります。今回はスムーズに進まなかったそうすれば、たまにはスムーズに進まないのも悪くないと思えるでしょう。順番から言うと、今回スムーズに進まなかったということは、次はスムーズに進む可能性が高いということです。終わったことは忘れ、次は責任に期待しましょう。次はきっと仕事がスムーズに進むでしょう。仕事がスムーズにいかないときは、たまにはこういうこともあると考える。未来が待ち遠しくなる30のことだ。その時、他の人も優しくしているんでしょう。と、優勝は以前優しくされなくなる。人に優しくしてもらったとき、切れたことを優勝になります。他の人も優しくしているんでしょう。優しくすると、それが純粋なものなのか、形式的なものなのか気になること。自分だけ特別優しくしてもらっても、それを素直に受け入れられない自分になります。特に相手の性であれば、なおさらです。恋愛に発展するか、友人のままで終わるか、運命を決まる瞬間を感じさせます。信用を確かめたくなって、他の人も優しくしているんでしょう。と、言わない生き方をすることがあるかもしれません。もし、この責任を心がけないなら、要注意です。悪いはなくても他の人も優しくしているんでしょうと言われた相手はどう感じるでしょうか。相手は自分の親切を疑われていると感じてしまい嫌な印象を受けます。他の人も優しくしているんでしょうという指摘は相手の優しさを疑っている証拠です。こういう親切を縁ではないか、裏があるのではないか、形式的なものではないかと疑っていることになります。相手に対して失礼です。少なくとも気持ちのいい人ではありません。他の人も優しくしているんでしょうと聞かれても困ります。相手はそんなことありませんと答えるしかありません。質問の答えを誘導されているような印象を受けます。しかも発言の裏には自分だけ特別扱いしてほしいという気持ちも見えてします。構ってほしい子供のようなイメージを持たれてしまいます。いずれ優しくされなくなる。他の人も優しくしているんでしょうと言わないことです。仮に気持ちで発言すると相手に不快感を与えてしまうでしょう。思ったとしても一時言葉にして言わないことです。疑っているのですね。素直ではありませんね。正確に学っていますね。と学会にされるでしょう。相手の優しさを疑っていると、2人の間にこんな空気が流れ始めます。優しくしたくてもまた疑われるのではないかという心理が働いて優しくしにくくなります。他の人も優しくしているんでしょうと、優勝は以前優しくされなくなります。相手のせいであれば、恋愛のチャンスを逃してしまうことになります。優しくされたら素直に受け止めるのが一番。優しくされたらどうするか。素直にありがとうございますと感謝しましょう。普段から優しくしてもらっているなら、いつも優しくしてくださってありがとうございますと感謝しましょう。素直な発言が一番喜ばれます。疑わしい気持ちの相手も心の声を出して口にして言わないことです。相手の他の人も優しく気になる性であっても嫉妬しないこと。みんなに同じだけど素晴らしいと思えばいいことです。他の人も優しくしているんでしょうという指摘は気にせず、優しくされたことは意地悪な質問なせず素直に感謝する。未来が待ち遠しくなる30のことだ。その9、レールを外れたのではない。自分の意思で選んだ道なのだ。自分のやりたいことを突き詰めていると既存のレールが外れてしまうことがあります。自分のやりたいことが既存のレールの上にあるとはありません。むしろレールが外れたことになる方が多いでしょう。既存のレールはあくまで世間一般な決めた指導にすぎません。いい大学に進学していい企業に就職する。結婚して出産して自分の家を持つ。人生とはこうあるべきだというレールがあるのです。あくまで好ましい進路であって万人に通用するものではありません。よく考えた結果、レールが外れた道を進むことがあるもの。ところがそれはあるしまいます。終わったね。落ち込んでね。レールが外れた人生はおしまいよ。きちんと自分の意思で決断したにもかかわらず、ぶつぶつ反省してくるしかないものです。ならば、かわいそうにと、かわいいものにもする人もすがらません。そこで、決してはいけません。私の決断は間違っているのかな。やっぱり、レールが外れるのは変かな。人生は終わってしまったのかな。不安に駆られて決断がいらないそうになりますが、気持ちを強く持ってください。自分の意思を尊重してください。自分で切り開いた道を堂々と歩めなくなります。あなたの進路を算数しないなら、次のことで理解してやりましょう。レールを外れたのではない。自分の意思で選んだ道なのだと。自分で選んだ道は全て正しい。そのレールを進むことが自分にとって正しい選択はありません。モデルケースはあくまでモデルケースです。周りに流されていると、自分がしない道を歩んでしまうでしょう。世間には周りに流され、肯定して生きていると、むしろ不幸になってしまうケースもすがらません。私それは間違いなく勇敢な決断です。周りの反逆せず、しっかり自分の意思を貫くことになります。世間の風潮に流せず、自分の心を突き詰めることができます。これほど素晴らしいことはありません。レールが外れても、自分の意思で切り開いた道ならエンドコースです。自分の意思を尊重すること。周りの態度を変える必要はありません。周りがどう思うと自分には無関係です。チャンスしないでも負けないことです。ましてや根拠のない抽象のことであれば、もはや完全数で OK です。あなたがすべきことは自分の意思を尊重することを見つけます。どんなに反対を最後に決断するのは自分です。 自分の意思で選んだ道を誇りを持って自分で自分の意思を尊重してください。その道の先には必ず明るい未来が待っています。振動を感じている人には霊を外れたのではない。自分の意思で選んだ道だというセリフで一旦貫く。未来が待ち遠しくなる30のことだ。その10、一体準備をするのは何か。十分な準備をするのは何か。あなたとプロの差がどこに現れるのか。その一つは準備です。準備とはいえ、あなたとプロでは考え方、取り組み方が大きく違います。あなたの準備は一体何でしょう。あなたの準備は一体何でしょうです。準備は大切と思っているものの余計な手間は大切ないと思っています。多すぎず少なすぎずちょうどいい状態で準備します。例えば必要な準備が逆とすれば、ちょうど逆の準備で済ませます。そうすれば準備の手間を最小限に抑えられ、無駄な労力を避けずに済みます。もちろんこれはこれで問題ありません。準備しないことに比べればきちんと準備ができているのですが、素晴らしいと言います。しかし、ここに落ち穴があります。一体の準備は想定内のトラブルに弱い。一体の準備はスムーズにいくことが前提になっています。トラブルがスムーズにいかないですが、一つでも想定内のトラブルが発生すると対応できません。そこまで考えていなかった。そこまで準備していない。大慌てをしてパニックになります。仕事をし直したり、感動的になったり、などはっきりした影響が出てしまいます。一体の準備は想定内のトラブルに弱いのです。プロの準備の特徴は十分。一方、プロは違います。プロの準備は十分な特徴です。常に十分な準備を行います。では準備で困難になると思っています。そのためしっかり想像力を働かせ潜在的なリスクを洗い出します。あらゆる状況を想定して毎日のトラブルも対応できるようにします。そこまで用意しなくてもいいと言われるような準備までします。では準備にたっぷり時間をかける。仕事をする時間より準備をする時間の方が長くなることもしばしばです。そのため仕事がスムーズにいくのはもちろんのこと想定外のトラブルになってもうまく対応できます。常に素晴らしい結果を安定して確定できるのです。仕事を探すのは準備になる。あなたの準備はどちらでしょうか。一体の準備でしょうか。十分な準備でしょうか。仕事を探すのは準備になります。どんなに大変な十分な準備を行いましょう。時間と労力が許す限りしっかり準備をしておくことです。無難なかもしれないと思いつつも少しでも可能性があるなら毎日備えて準備をしておくことです。準備をして触らなかった部分があったとしても無難はありません。準備のプロセスは経験として蓄積され成長に変わり、プロとしての進化を高めるのです。準備をして進むことはありません。しっかり準備ができていればいるほど困難の仕事の質を高めます。一体の準備より十分な準備を心がける。未来が待ち遠しくなる30のことだ。その11、コミュニケーションで大切なのは何を言ったかではなく相手にどう伝わったか。コミュニケーションで最初に注意なのは自分が話すことでしょう。どうやらいいか。どんな話し方をすればいいか。言葉の話し方も相手に影響を与えるものであり、慎重になることでしょう。もちろん言葉や話し方も大切ですが、それ以上に大切なことがあります。私たちの見落としがちなポイントがあります。コミュニケーションで大切なのは何を言ったかではありません。相手にどう伝わったかです。言葉や話し方に注意を向けるのもいいですが、それ以上に相手に伝わった内容に注意を向けてください。相手にきちんと伝わっているか。正しい内容なら OK。きちんと話ができるなら OK。そうした考え方なら注意した方がいいでしょう。コミュニケーションで大切なのは何を言ったかではなく、相手にどう伝わったかです。自分の発言内容だけではなく、相手に伝わった内容に注意してください。すなわち相手にきちんと伝わっているかです。正しい言葉をしても、正しい相手に伝わっていなければ意味がありません。間違って伝わってしまえば逆効果になることもあります。例えば、難しい言葉を使って話をしたとしましょう。話の内容は正しいものだとしても、油断は禁物です。自分は知っていることであっても、相手は知っていることは足りません。難しい言葉が何が薄く理解されないことが多い。きちんと言ったよ。正しいことを話していると、視聴者のところで相手が理解していなければ無理です。専門用語や学術用語は注意することです。言葉を理解できなければきちんと伝わっていないことになります。言い続けていなければコミュニケーションは成立していないことになります。難しい話をした自分に批判します。コミュニケーションとは言語と言語がある。コミュニケーションとは言語だけではありません。態度や表情といった言語もコミュニケーションの一部です。コミュニケーションは言語と言語の両方があることを許してください。例えば、謝罪をする場面があるとします。腕を組みながら、安そうな態度で申し訳ないと謝ったことにならないでしょう。言葉は謝罪であっても、態度や表情は謝罪になっていません。相手はきちんと謝っていないと理解するでしょう。ますます怒らせることもなりません。きちんと頭を下げて反省の態度を見せることで謝罪が伝わったことになります。謝罪の場面に限りません。感謝を抑える場面、敬意を抑える場面、愛を抑える場面、励ましを抑える場面、歓迎を抑える場面、優しさを抑える場面、お願いを抑える場面、お祝いを抑える場面、喜びや悲しみを抑える場面、心がけることは全て同じです。大切なのは何を言ったかではなく、相手にどう伝わったかです。正しい言葉を言うのはもちろんですが、きちんと相手に意味が伝わるようにしてください。以来、話せばいいと考えるのではなく、きちんと意味が伝わっているかどうかに注意を向けてください。正しく意味が伝わって初めてコミュニケーションが成立します。コミュニケーションでは自分の発言内容より相手に伝わった内容を注意する。未来が待ち遠しくなる30のことだ。その順に、私たちは取り返しのつかない毎日を送っている。私たちは取り返しのつかない毎日を送っています。もちろん、あなたも取り返しのつかない毎日を送っているということです。そんなことはない。後から取り返せるはずだと思うかもしれませんが、できません。少し大げさに聞こえるかもしれませんが、これは事実です。例えば、昨日仕事をサボったとします。この事実を通になって帰ることはできません。今になって考えたまにさまざまな事件を取り組んでいたと後悔しても遅い。昨日仕事をサボったという事実は今さら何をどうやっても帰ることはできません。昨日は昨日で終わっているからです。過去には戻れません。過去の出来事は確定済みです。ごめんなさい、嘘をついたりすることはできるかもしれませんが、事実は事実です。昨日言った人の悪口を言ってしまったとします。今日になってから今日の悪口はなかったことにしたいと思ってもできません。昨日は昨日で終わっています。タイムマシンに乗って過去に戻り過去を変えようとしてもできません。悪口を返したりごめんなさいすることはできても悪口を言ったという事実は消せません。変えることもできません。過去は過去です。過去は確定済みの出来事です。取り返しのつかない毎日とはこういうことです。普通に過ごしているつもりでも取り返しのつかない毎日の連続なのです。今日の行動も出来事も今日で達成する。今日の行動や出来事を明日になってから変えることはできません。時間は毎日は進まず過去に戻ることはできません。息をしたら戻ることはできないのです。サボった過去を頑張った過去に変えることはできません。悪口を言った過去を消してなかったことにすることはできません。ごめんなさいすることはできても事実そのままは意識にも変更できません。この事実をしっかり認識することが大切です。あなたの今日今日の行動も出来事も今日で達成します。明日になってから今日の出来事を変更しようとしてもできません。だからしている場合ではありません。私たちは取り返しのつかない毎日を送っているのですが、後悔することのないよう今日を生きてください。あなたは今取り返しのつかないことをしていることです。切ない意思を捨てていると考えてください。私は今取り返しのつかないことをしていると思えば真剣に気持ちが強くなるでしょう。気持ちがぎゅっと引き締まって、いかに緊張感が出てくるはずです。今日のことは後から変更ができないのですが、一つ一つの行動を大切にしましょう。今日の心身を大事にしてください。誠実に行きましょう。丁寧に行きましょう。幸せに行きましょう。あなたの今日の一つ一つが今につながっています。取り返しのつかない毎日を送っている現実に気づく。後悔がないよう今日を生きる。未来が待ち遠しくなる30のことだ。その13、ありのままの自分を探し出すことは勇気を鍛えることになる。勇気を鍛える恥ずかしながらも顔を赤らめながらもいいのでとにかく探し出すだけで構いません。心理的傾向があるからこそ勇気を鍛えることがあります。今の自分を探し出すのは勇気が必要です。変な人だと思われたらどうしよう。印象や評価がなかったらどうしよう。かっこ悪かったり恥ずかしい姿だったりして心理的な抵抗があります。いろいろなことを決めて心拍数も上がるはずです。そうしたことができるだけ普通を演じて無難に組まることが多いでしょう。しかし普通を装ったところでそれが偽りの自分であれば仕方ありません。偽りの自分を見せるのは自分に嘘をついている状態でもあります。本当の自分はこうではないと心の中にまさかしております。偽りの自分を見せていると誤解を招きやすくなります。周りのあなたを正しく理解できません。誤解されたまま理解されると偽りの人間関係になってしまいます。そうなりたくなければ今の自分を探し出すことです。かっこ悪くても恥ずかしくてもそれが今の自分であれば探し出すことになります。恥ずかしいからこそ勇気を鍛えることができます。覚悟が決まれば勇気を得る。腰を忘れます。手際も気にしません。身を張るのもやります。恥ずかしくてたまらないから開き直るつもりになればいい。本来の自分が伝えること。恥をかいてもいい。印象が悪くなってもいい。変な人だと思われてもいいと開き直りましょう。覚悟が決まれば勇気を得ます。恥ずかしいのは最初の瞬間です。思い切って、えいと見せてしまうだけ。一旦さらけ出してしまえば楽になります。周りからそういう人と認定されれば、あとは自然に組まなければよくなります。評価や印象が下がったことで、それがありのままの自分であればいいのです。評価や印象が下がったというより、正しく評価された本来の印象が得られたということになります。何も悪いことはしていません。ただ、ありのままの自分を見せただけです。相手がどう思われるか気にしないことです。恥ずかしい失敗も正直に話しましょう。ニコニコしながら話せば面白い前話になるでしょう。偽りの金をかぶっていてもストレスになるだけです。隠したり、ごまかしたりしたことで、いずれ前向きになっています。ありのままの自分を見せれば人間関係が正しく整う。ありのままの自分を見せた結果、あなたが離れていく人もいるでしょう。あるいは距離を置く人もいるかもしれません。それでいいのです。 仲良くならないことが分かったのですが、むしろ良いことです。仲良くならない人がいなければ仲良い人が残ることになるので、人間関係が新しいことになります。慣れてれば抵抗がなくなってくる。ありのままの自分をさらけ出すことは勇気を鍛えていることになります。今回の自分を出していただけなので簡単ですね。シンプルですが勇気を鍛えることは抜群です。最初はありのままの自分をさらけ出すことに抵抗があっても慣れると当たり前になるでしょう。抵抗がなくなればあなたは勇気が鍛えられたことになります。勇気があるからありのままの自分をさらけ出すのではありません。ありのままの自分をさらけ出すから勇気が必要です。ありのままの自分をさらけ出して勇気を鍛えていく。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その14、頑張る節約は彼が知れている。本当に節約効果があるのは頑張らないこと。あなたは節約を頑張っていますか？私は節約を頑張っている。毎日コツコツ節約している。毎日スーパーのチラシを見かけて少しでも安くなるようにしている。もし節約を頑張っているなら残念ですが、それほど効果はないでしょう。もちろん効果はあるでしょうが、リーダーの金額のはずです。それもそのはずです。頑張る一年でも安くなるようスーパーのチラシを見かける。少しでも安くなるよう半額の時間帯に行く。いろんなスーパーを使用する。必死に節約を頑張っているでしょう。もちろん大きな節約になることもあるでしょう。大きな節約になる意味もあります。金額が何千年も何年も変わらない、その社会や購買行動に意味があるでしょう。しかし気づいてください。実際のところ、リーダーの節約が大半のはずです。すでに数量の節約のためわざわざ多くのスーパーまで行くことは本当にメリットのあることでしょうか。確かに安くなりますが、リーダーの金額です。頑張った場合に効果が薄い。節約になってはいいものの総合力に似合ったことが日本です。頑張る節約は確かに節約になる。節約は頑張ってはいけません。頑張るものストレスが溜まると、ストレス最上にお金が溜まります。飲んだり食べたり遊んだりして余計な出費が溜まります。せっかく頑張って節約できても、ストレス最上にお金を使った帳消しです。プラスマイナスゼロです。結局のところ意味がないのです。こうした現実に本人は気づいていません。こんなに頑張っているのにどうしてお金が溜まらないのだろうと思っています。頑張って節約したところで大きな貯蓄は期待できません。かえって高くすることもある。頑張って節約するとかえって高くすることもあります。安いとつい財布の紐が緩みます。安いから買ってもいいよねと気持ちが緩んでしまい、売ったり必要ない商品まで買うことになる。結果として節約しているのにお金が減っていくという節約は生産者の時間になります。これでは何のために頑張っているのかわかりません。無駄遣いを減らすことが増やしています。節約を頑張れば頑張るほどどんどんお金が消えていくのです。節約を頑張らないでください。節約を頑張らないでください。確かに経験が正しいです。不幸な雰囲気が漂います。未然に知らないように効果は大差に利用にもよくありません。節約をするのはいいですが、頑張る状態にしないことです。頑張らない節約こそ本当の節約になる。そもそも節約を頑張ることはいけません。頑張ったところで節約効果は知れています。では本当の節約とはどういうことなのか。頑張らない節約です。いつの間にか節約できている。無意識のうちに節約している。気づかお金が余っている。頑張らない節約こそ正解です。本当に節約効果があるのは頑張らないことです。頑張らなくてもできる節約をしましょう。頑張らなくてもできる節約なんてあるのかと思いますがあります。一言で言えば固定費を下げるということです。例えば安いアパートに引っ越すことです。家賃の低いアパートに引っ越せば月々の固定費になります。狭い家でもしばらく借りればなるでしょう。固定費や携帯電話の負担を見直すことも重要です。身元に高級ブランド品を買わないという選択も有効です。高級商品は実用商、最終商になることです。高級ブランド品を買わなければ大幅な出費が抑えられ、結果として大幅な節約効果を生みます。勝手に節約される状態を作り出すことです。ぼっとしていただけるので、ストレスが溜まりません。意思の強さや感情に左右されることがないので、安定して継続できます。何もしないだけで自動的に節約できてしまいます。これが正しい節約、本当の節約です。ダイエットの節約も、頑張るものではなく、頑張らないもの。頑張る節約はやめましょう。頑張らない節約をしましょう。頑張らない節約をすれば、将来大きな出費を抑えできます。ダイエットの節約も、頑張るものではなく、頑張らないものです。頑張る節約はしない。頑張らない節約をする。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その15、指示されるということをゲームと考えてみる。指示されておいていませんか。上司に指示されておく。指示されたとおりに仕事をする。仕事が終われば、上司に感情報告をする。別に悪いことではありません。言われた瞬間に取り返し、再完了して、ミスもなければ何も問題がないはずです。きちんと実行できていて、トラブルもありません。上司もありがとうと感謝するでしょう。しかし、十分とは言いません。指示されておくのは普通です。指示されておくなら、指示されないと動かないことになります。指示されておく姿勢では、出世や昇進は期待できないでしょう。指示される前に動く。大切なことは、指示される前に動くことです。上司になったつもりで想像力を働かせてみましょう。日頃から上司としていれば、昇格団や仕事の見方がだんだん分かってくるはずです。次はこうくだろう。次はきっとこんな指示をしてくるだろう。この仕事が終われば、次はこの仕事を指示されるだろう。上司の力者のように上司の昇格団が読めるようになるでしょう。この理解を仕事に出すのです。上司の昇格団に指示される前に動きましょう。指示される前に動くことをゲームと考えてみる。指示される前に動くのは面倒に感じながらゲームと考えてみてください。上司の昇格団を指示するついでです。ゲームと考えてみると楽しくなります。上司の驚く顔を明示しながら指示される前に動きましょう。もっと言ったっていいの。よくわかったね。ちょうど何をしようとしていたことだよ。頭の中を埋めているようだ。上司の驚く顔を見たら何になっているのも面白いものです。仕事は人生の大半を占めています。仕事を楽しむことは人生の楽しむことになります。指示される前に動いていけば、あなたが指示するのは時間の問題。普通のついでに動くことは違い、上司の昇格を読んで指示される前に動くことは生産的です。具体的な仕事の成果を出します。上司から見ると積極的なしながら、そして強化や印象に出すのが大事でしょう。指示される前に動いていけば、あなたが指示するのは時間の問題です。指示される前に動くことをゲームと考えてみる。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その16、ため息が出ることはありませんか。ため息が出ないのです。緊張が解けた瞬間、ため息が出ることもあるでしょう。気分がまず心に嫌な気持ちが広がって、ため息が出ることもあるでしょう。疲れやストレスが溜まっていることも、激しい衝動に変えてため息が出ることもあるもの。気持ちは前向きであっても、と油断した瞬間、ため息が出ることもあるものです。ため息が出ないのです。ため息が出るのは誰でもあることであり、普通です。問題はため息が止まらないという状態です。ため息の後、すぐまたため息が出てしまう。一日に何十回も数えきないほどため息をついてしまう。ため息の回数が多く止まらないという状態となると話が変わります。ため息が止まらないとなると、まだ普通ではありません。ここで気づいてほしいことがあります。なぜため息が止まらないのか。体が拒否したいんです。体が嫌だ、やりたくありません。やめてくださいと、医療カードを出しています。止まらないため息は安全な医療カード。止まらないため息は体が拒否したいんです。それはあなたがやっていないことです。今すぐ方向転換をしてくださいと訴えかけています。体が出る反応は正直です。自分のことに嘘はつけても、体が出る反応には嘘をつけません。ため息が止まらないということは、いやいややっている、いやいやで止まらないという状態です。ため息が止まらないことは自分のためになりません。成長の修行もなりません。ため息が止まりませんでしたが、ひたすら耐えていたら成功しましたということはありません。むしろ大きなストレスのせいで心も体も失われていきます。ため息が止まらないことを続けていると、うつ病やパニック障害といった精神疾患に体の性もではありません。ため息が止まらないことを続けたところで幸せにはなりません。明るい未来もありません。そのままの状態では深いストレスが続いて自分の日々を送ることになるでしょう。ため息が止まらない状態ならば、医療からの現実に気づいてください。ため息が止まらないことはやめ。自分に正直になりましょう。適正は頭で考えるより体の反応を見た方が正しくわかります。体の反応は嘘をつきません。自分にやっていることをしているときはパクパクが止まりません。自分にやっていないことをしていればため息が止まりません。ただこれだけのことです。もちろん事情があって今すぐ中断できないこともあるでしょう。そんなときは量を減らす仕事を変えてもらう人に仕事の規模を見ないするなど大変なのを考えてみてください。あくまで一時的な対処でありなかなか難しいこともありますが有効手段もあるはずです。少なくともこのままではいけないことだけは頭に入れておくといいでしょう。ため息が止まらないことは今すぐやめる。未来が待ち遠しくなる30のことだ。その17、夢に向かって努力することを夢にする。あなたは今夢に向かって努力しているでしょう。夢の実現に向けて毎日やることをやっているはずです。苦しいことがあっても耐え倒れても立ち上がり諦めないで頑張っているに違いません。少しずつ夢に近づいていけばきっといつか努力になるのに大きな話でしょう。そんなあなたに提案があります。本命の夢にもう一つ加えてほしい夢があります。夢に向かって努力することも夢にしてください。なぜ夢に向かって努力することを夢にするのか。夢に向かって努力することを夢にしましょう。まだ本命の夢が叶っていなくてもかまいません。夢に向かって努力している事実があれば OK です。少し変わった夢に思うかもしれませんが、そんなことはありません。頭を柔らかくして考えてください。夢に向かって努力することは素晴らしいことです。真剣な情報を集め話し、ベストを尽くす姿勢があるはずです。夢に向かって努力している姿はそれだけで尊く美しい。この時は地味に見えるかもしれませんが、心の中では情熱のことが静かに燃えているでしょう。本命の夢はまだ叶っていなくても夢に向かって努力していることに価値があります。夢に向かって努力することを夢にすれば毎日夢の中の状態になる。 夢に向かって努力することを夢にしましょう。本命の夢を大きな夢とするなら、夢に向かって努力することを小さな夢とすればいい。夢に向かっていることを夢が叶う瞬間にできます。毎日夢に向かって努力しているなら、毎日夢が叶うという状態になります。これほど素晴らしいことはありません。今は幸せな時間だね。夢が叶っている、ね、ああ、私は今夢を叶えている最中だ。なんて素晴らしいのだろう。本命の夢に向かいながら、私はハッピーな気持ちになります。夢が叶った瞬間だけでなく、夢に向かうとしても幸福感と達成感になります。夢に向かう時間が有意に感じられ、モチベーションが高まり、努力が流されます。夢に向かうとしても達成の瞬間。達成の瞬間とは夢が叶った時だけではありません。夢に向かうとしても一日でも前進した事実があれば達成の瞬間です。夢が叶った時もハッピーですが、夢に向かっている時もハッピーです。夢に向かって努力することを夢にする。すべての人に持ってもらいたい夢です。あなたの夢の実現を加速させる夢なのです。夢に向かって努力することを夢にする。未来の上司なる30の言葉、その18、自分から頑張る努力すると言ってはいけない。自分から言うものではなく、将来があるもの。私は頑張っています。私は努力しています。熱意のある人がよく口にするセリフです。ここに不自然なことに気づくでしょうか。頑張る。努力する。日常でよく鍛える2つの言葉ですが、注射ポイントです。人から頑張っている、努力しているとやるのは OK ですが、自分から言うのは NG です。自分から頑張っています、努力していますと言うと急に考える人聞こえます。笑ってほしい、認めてもらいたいという感じが出てしまいます。あるいはそう答えされやすくなります。言葉の中から承認欲求が見かけてしまいます。自分ではそんなつもりはなくても、自分から言うことで言葉の響きが急に高くなります。クロスポーツ選手やオリンピック選手を思い出してください。本当に頑張りました。たくさん努力してきました。ずけずけ自分から言う人はいないはずです。自分から言わない代わりに周りからあの人は頑張っている、努力していると言われます。ここで大切なことがあります。頑張る、努力するということは自分から言うものではありません。人から言われるものです。社会人であれば頑張るのです。努力して当然になる。自分から頑張っています、努力していますと言わないことです。急に考える人聞こえます。自分から頑張っています、努力していますと言って許されるのは学生までです。学生であれば親や先生が偉い、つぶねと褒められるでしょう。しかし、社会人であれば自分から言うのは控えておくことです。自分から頑張る、努力するというのはまだそれほど特別な行為だと思っている証拠です。社会人であれば頑張るのは普通、努力して当然です。特別な行為ではなく普通の行為です。うっかり自分から言うものなら支障を受けることになるでしょう。では、普段は頑張っていないのですが、普段は努力していないのですねと誤解されません。仕事に対する姿勢を疑われることになるでしょう。よくやることを言うことではなく言われてしまう。今日は自分から頑張る、努力するとは言いません。ただ、目標を仕込んでいて結果を出し続けています。口数を増やし行動力で見せていきます。自分の使命を果たすために全身全霊で打ち込んでいます。そもそも自分にやったことをしているので一生懸命という感覚はありません。涼しい表情をしながらさらさらやってみます。トレーニングの部分は普通のことをして日常的に取り組んでいます。膨大な仕事をしているにもかかわらず、今度は平気な様子です。どんどん結果を出している様子を見て周りは驚きます。あの人は努力している、頑張っていると評価します。プロであることを言う価値ではなく言われる価値になります。世の中にはそういう構図があります。頑張る、努力すると自分から言わないようにする。自分から言うのではなく人から言われるようになる。未来の上司なる30の言葉、その19、くだらない質問をしてはいけない。ただし、されたことは真剣に答える。くだらない質問をしてはいけません。初歩的な質問、程度な質問、価値のない質問。油断しているとうっかりくだらない質問をしてしまうことがあるもの。くだらない質問はくだらない。くだらない質問は相手に失礼です。必要等の時間にくだらない質問をすると相手は迷いを進めるでしょう。相手はいちいち真面目に答えるのが正しいと思うはずです。あまり考えないで思いつきで質問していると誤解されるでしょう。質問者に姿勢が感じられず悪い印象を持つでしょう。相手はまともに答えてくれないのです。もうあなたの質問は受け付けませんと、この質問を禁止される可能性もありません。くだらない質問をしないように注意しましょう。では、くだらない質問をされたときも答えなくていいというと、ここが大切なポイントです。くだらない質問をされたときは真剣に答えてください。それは自分のためになるからです。くだらない質問をされたときは真剣に答える。くだらない質問をされたら真剣に答えましょう。簡単に答えられそうですが、実際はどうでしょうか。意外と大変であることに気づくはずです。言葉に詰まることも少なくありません。くだらない質問を答えようとすると、物事の根本を考えることになるため、省力が要求されます。思考や思考に立ち返って考えることになるでしょう。別の角度から物事を見ることになるでしょう。普段考えないことを考えることになるでしょう。そういう言い方もあるのか、と気づき上げることもあるはずです。物事の根本は分かっているようで分かっていないことが多いもの。くだらない質問に答えることは初心に返る形がない自分の思考と理解を深めることにつながるのです。もちろん、くだらない質問に真剣に答える姿勢も根性につながります。質問者はこんなくだらない質問もきちんと答えてくれると誠実な印象を受けるでしょう。くだらない質問に見ない姿勢は必ず評価されます。くだらない質問に答えることは答えにとってプラスなのです。くだらない質問はしない。くだらない質問をされたときは真剣に答える。未来の上司なる30の言葉、その10、小さな芯を10年続ければ意外な結果になっている。あなたには芯がありますか？読書、英断書、ジョギングなどお気に入りの芯があるでしょう。絵画、陶芸、文筆収集、カード収集、健康化収集といったコレクション系の趣味もあるかもしれません。趣味はあなたの自由です。趣味は日常を彩るものであり、人生を充実に直結します。その趣味を10年続けてみましょう。難しい感じますが、大好きな趣味であればそれほど難しくはないでしょう。毎日数秒はなく、コツコツ、毎ペースで十分です。10年後は驚くべき結果が出ているでしょう。小さな趣味も10年続ければ意外な結果になっています。趣味はやればならない。読書の趣味があるとします。週1冊ずつ今度読むと計算すると1年後12冊です。これを10年続ければ520冊です。もはや時間が図書館になっていることでしょう。何より膨大な知識と自由が身についているに違いありません。常識が身について10年後には正しい自分に生まれ変わっているでしょう。切手収集の趣味があるとします。古い切手や珍しい切手を見せるために集めます。10枚や20枚くらいでは普通ですが、それを10年続けると特別に変わっているでしょう。何千枚、何万枚という膨大な切手になっていて、もはや自慢のコレクションになっているに違いありません。ジョギングの趣味があります。たまに3キロ走るくらいなら普通ですが、コツコツ10年続けるとどうなるでしょうか。1日3キロずつ走るとして、たまに休む日も考慮すると1年でおよそ1000キロです。これを10年続ければ1万キロです。これは東京からロンドンまでの距離になります。東京からロンドンまで走ったと思えば、いかにそういうことなのか自分でも驚くはずです。趣味とはいえ10年も続ければプロの領域に達しているでしょう。10年続けることができたという実績が自信に変わっているでしょう。心の健康やライフワークにもつながっているでしょう。もちろんあなた自身も大きく変わっているに違いません。小さな趣味からこそ大切にしてください。その趣味は10年の素晴らしい宝物として大きな存在感を示しているはずです。小さな趣味も10年続けることで素晴らしい未来につながります。記憶をつけると、たどった素敵な見えるようになる。できれば今のうちに記憶をつけておきましょう。アナログ形式でもデジタル形式でも構いません。趣味を楽しんではないではなく、数字の文章に記憶しておきましょう。読書は読書日記、映画は映画日記、読みながら相当記憶です。記憶をつけると残ります。自分がたどった素敵な見えるようになります。後から振り返った時、こんなもん、と膨大なように驚き、同時にそれを達成した自分のことが知られるでしょう。ただから趣味最後趣味。ゆっくり毎日でいいのです。小さな趣味とはいえ、そこには大きな可能性が見られています。小さな趣味も10年続ければ意外な結果になります。趣味に必ず仕事でも何でもそうですが、一つのことを長く続けるというのは素晴らしいようです。あまり言わず、あくまで趣味として楽しみながらコツコツ続けていきましょう。10年後は終わるまで大きな結果が出ているでしょうか。あなたの運命を変えるのはその小さな趣味です。未来の上司なのです。小さな趣味を10年続けて大きな結果を出す。未来の上司なる30の言葉、その11、もし物事を考えすぎてはいけない。言動を超えるとかえって毒になる。もし物事を考えることは大切です。前もって将来に起こりそうなリスクを考えておけば対策や対処策を立てることができます。策を講じて備えておけば安心です。ここから理想されるだけでも心が軽くなります。実際に起こってもスムーズに対処できたり、被害を最小限に抑えたりできます。私たちは想像力という素晴らしい能力があります。高度な想像力が備わっているのは地球上で初めてです。人に近い国有の中には原始的な想像力が備わっていることも確認されていますが、高度な想像力が備わっているのは初めてです。想像力を働かせることでまだ起こっていないことはあるのならイメージすることができます。現実にはない世界をイメージすることも可能です。将来得意とする想像力を使えば様々なリスクの可能性を探ることになるでしょう。しかし、もし物事を考えることがあっても考えすぎるのは良くありません。もし物事を考えすぎると終わりになるからです。もし物事を考えすぎるのは毒になる。もし物事を考えれば考えることが深みにはまります。あれもリスクがあるな。これもリスクがあるな。どうしよう、どうしよう。全てのリスクが実現しそうに思います。あるいはこの小さなリスクで考えてしまうようになります。それから倒れさも感じるようになり、不安が増幅されます。一旦、プロループに離れると、愛情のように満たすのが難しくなります。心の中で不安が荒れだし、記憶や体力まで奪われていきます。妄想は愛情に膨らんで、まだ何も起こっていないのに苦しむことになります。もし物事を考えすぎるのは精神衛生上も良くない。もし物事を考えすぎないでください。もし物事を考えすぎると使いやすくなります。無駄な時間やエネルギーを消耗するからです。何もしていないのに気づけば大きな評価に襲われ、ぐったりしているでしょう。もし物事を考えすぎるのは精神衛生上も良くありません。 考えすぎるにつれて怪奇持ちになっていき、記憶を失うことになります。考えれば考えること将来に対して悲観的になります。生きる希望や自信まで奪われます。言動行動、うつ病や不眠症を引き起こす可能性もゼロではありません。もし物事を考えすぎていないかと自分に問いかけて、自分に問いかけてください。もし物事を考えすぎていないかと、少し考えすぎていると気づいたらイエローカードです。少し考えすぎているかもしれないと思っていても油断は禁物です。振動を増やすために考えていることが逆に振動を増やす結果になってはこんな戦闘です。もし物事を考えすぎそうになったら気分転換。もし物事を考えすぎそうになったらどうするか。気分転換をしましょう。何か別のことをして意図的に考える時間をなくしましょう。頭を切り替えて別のことに注意を向けます。音楽を聴いたり運動を増やしたり別のことに注意を向けたら黒い部分を切ることはありません。すでに黒い部分を切っていても抜け出す一回があります。もし物事を考えすぎないようにする。考えすぎそうになったら気分転換で学ばせる。未来の話をしない30の言葉。その順に。さあ、立ち上がれ。勝ったまま読んでいない本も今から読もう。あなたには勝ったまま読んでいない本がありますか。おそらくあると答えるでしょう。この読みたい気持ちがされるのは早い。勝ったことに満足してしまい、そのまま読まない本があるでしょう。面白そうだなと思って立ってみたものをそのまま読まず読書したい本があるものです。何らかの事情で読むタイミングを失うと読みたい気持ちもされてしまいます。一旦タイミングを逃すとなかなか読めません。買った場合は新しい本もしばらく時間が経つと草感じられ読むモチベーションが悪くなります。いつも読んでいないのに古い本に手をつけるような違和感が出てくるものです。いつかでも時間があるときに読もうと思いながら随分時間が経っているでしょう。1年以上前に買ったまま読んでいない本もあるかもしれません。ここにあった本もあるかもしれません。買ったまま読んでいなければ買った意味がありません。時間が経つにつれて本のページも傷んでいます。買ったまま一度も読んでいなくて声をかぶっている本があるのではないでしょうか。答えらしにされている本もかわいそうです。買ったまま読んでいない本も今から読もう。さあ今こそ立ち上がることです。もう後回しにするのはやめましょう。この時にやったのも何か面です。買ったまま読いつかまた今度時間があるときなどと思っているとまた同じことの繰り返しになります。もたもたしていると再び読む気が失われてしまいます。この記事を中断しても構いません。このチャンスを逃さないでください。いつか読むではなく今から読むです。さあ今から読もうと心に気がついた瞬間を逃さないでください。とりあえず1ページ目を開く。今は読みたい気持ちになっても構いません。読みたい気持ちは後から出てきます。とりあえず1ページ目を開いて1行目から読み始めましょう。あとは勝手に行目3行目2ページ目3ページ目と進んでいくでしょう。気づけば読むのが止まらなくなっているはずです。読んでみると面白くて止まらなくなるでしょう。どうしてもっと早く読まなかったのだろうと思うに違いません。面白そうだと思って勝手なことはあります。一度読み切る必要はありません。読書を中断するときは読み進めた方が分かるようにしておきましょう。読むのを中断したら再び構築内容を毎日使カラーのあるために本が下に入って続きを読みやすくなります。待ち時間や表示者の容赦が読み進めればいないとすぐ読めてしまうでしょう。本は大人のためにあるのではなく読まれるためにあります。買ったまま読んでいない本を読むだけで今日はいい一日になります。買ったまま読んでいない本を今から読む。未来の話をしなる30の言葉。その13、夢に前の気づきを変えるだけで実現しやすくなる。あなたに夢はありますか。夢があることは恥ずかしいことではありません。むしろかっこいいことです。夢があるということは人生を前向きに生きていること。自分の可能性を求めて生きていることもあります。人は誰でも夢を持つことができます。夢は若者だけの特権ではありません。若い者だけでなく中年以降でも夢を持って生きることができます。生き生きした生き方をしている人は夢を持っているのが共通点です。夢があるだけで人は未来に手帳や成長にいつか前を実現させたいと目をしている人も多いのではないでしょうか。しかし夢を考えるだけでは不十分です。漠然と夢を考えているだけでは期限も実現候補も曖昧であるためなかなか実現に結びつきません。夢は夢のままで終わってしまうかもしれない。夢を夢のままで終わらせたら単なる妄想になってしまいます。そこで夢を実現させやすくなる簡単な方法があります。夢に未来の日付を加えましょう。つまり夢の期限です。未来の日付を加えることでこの日まで夢を叶えるという期限の意味が加わります。日付があると夢の形がきっとしてしまいます。手帳や成長に書かれた夢を見るために夢の期限も意識できるため常に現在意識を選択することができます。夢は忘れず実現に向かうモチベーションを刺激できるでしょう。夢の実現に向けて一日一日を大切に過ごせるようになるでしょう。ぼんやりした生き方が引き締まった生き方に変わるでしょう。前向きなタイムプレッシャーが加わることで夢を叶えた速力になるのです。気づけを書くときは、鉛筆より防衛の方がいいでしょう。消しゴムで消えない文字で書くことで本気の印象が強くなります。気づけも非現実な気づけではなく、頑張れば実現しそうな気づけがいいでしょう。しかし、気づけをすぐ、ちょうどいい気づけにしておくのがコツです。もちろん、都合が悪くなれば気づけは変更することも可能です。二重線を引いて新しい気づけに変更すれば OK です。もし気づけを守れなくても、ペナルティーはありません。気づけを書くだけで夢の実現が近づくのですが、これほど簡単なことはありません。プラス効果があっても、マイナス効果はないですから、気づけを書いておかないと損です。夢は叶えるためにあります。夢に気づけを書くだけで実現しやすくなるのです。夢に気づけを書いて、気持ちを持てる。未来の話をする30の言葉。その14、当たり前と思わないことを当たり前にする。幸せになるためには当たり前と思わないことを当たり前にするのです。私たちの日常にはそうやって当然のことがない、そういうことは当たり前だと思うのです。弱小では水が出るのは当たり前と思うでしょう。レストランで食事を注文すれば料理が出るのは当たり前と思うでしょう。先生にならないことを聞けば教えてくれるのは当たり前と思うでしょう。もはや当たり前すぎて当たり前と思うことじゃないかもしれません。確かにどれもそうやって当然のことかもしれませんが、だからといって当たり前と思うのはよくありません。当たり前と思えば思うことを注意がなくなり意識することがなくなります。感情が満ち足りて感謝の気持ちも深くなってしまいます。たとえ贅沢なことであっても当たり前と思えば何とも思わなくなります。ありがたいことを恵まれたことであっても当たり前と思うようになれば感謝も感動のようです。当たり前と思わないことを当たり前にする。弱小では水が出ることを当たり前と思わないようにしてください。弱小によって水が出るのはインフラ整備が整っているわけです。水道管、浄水道、下水施設がきちんと整備されているわけです。そうしたインフラを管理している人たちがいるわけです。そこに至るまでの行政や働く人たちの労働を想像すれば素晴らしいことだと納得できるでしょう。レストランで食事を注文すると料理が出るのは当たり前と思わないことです。お金を払っている人たちは取り除いたのはよくありません。料理が提供されるのは多くの人の労働によって実現できています。作業を育てる農家の人内で、卸売、小売で働く人内で、運んでくる団体の人内で、美味しくする調理の人内です。そうした人たちの努力によってレストランの料理が提供されています。人声だけで料理が登場するのは味方を変えれば魔法のようにも見えるでしょう。目の前に料理が登場するまでの労働や歳月を想像すれば感謝の気持ちが湧いてくるはずです。先生にわからないことを知ったら教えてくれるのは当たり前と思わないことです。わざわざ貴重な時間を割いて教えてくださいます。先生は知っていることを信じて教えてくれます。わかりやすいように説明を尽くしてくれるでしょう。そうした点についてはありがたい気持ちでいっぱいになるはずです。一つ一つ丁寧に意識する。当たり前と思わないことを当たり前にしましょう。一つ一つ丁寧に意識すれば当たり前という考えは吹き飛びます。感謝の念はありがたいものになります。当たり前と思いそうになったら、これは当たり前のことではない。素晴らしいことだと自分に言い聞かせておいてでしょう。まさらに気持ちの一つ一つに触れると心が浸透されます。いつも新鮮な気持ちで聞いたりすることで感動が増えます。日常の当たり前に対して当たり前と思わないようにすることです。未来の話をしない30の言葉。その15、どうしても大事な本番直前にトラブルを報告しない。どうしてもトラブルを報告しなければいけないことがあります。トラブルは心理的な抵抗があって解決したくなるのですが、それはよくありません。きちんと正直に報告することが必要です。対応が遅ければ悪化する可能性があります。トラブルの内容が重大であることは早めの報告が欠かせません。トラブルであることはできるだけ早めの報告を行うことが必要です。ただし、早めの報告が必要とはいえ、例外として避けておきたいタイミングがあります。どうしても大事な本番直前です。トラブルを報告するなら、どうしても大事な本番直前は避けた方がいい。トラブルはできるだけ早く報告しておく方がいい。そう思うかもしれませんが、やはり避けたいタイミングがあるのです。トラブルを報告するとはいえ、どうしても大事な本番直前は避けた方がいいでしょう。うっかり報告してしまうと大きく動揺させてしまい、こんなに支障を来す可能性があります。トラブルを報告して、ただトラブルを招くことになれば、バランがありません。例えば、プレゼンの直前です。どうしても取引先の前で大事なプレゼンを行う直前、トラブルを報告すればひどく動揺させてしまうでしょう。トラブルのことが気になってしまい、大事なプレゼンに集中しにくくなるでしょう。感情が流れたり、テンションが下がったり、並ぶことはありません。タイミングを考えずに報告すると、どうしても仕事が直すことになりません。知り合い、対象を求められても、本番直前は余裕なく冷静にしておりません。どうしようパニックにさせてしまい、判断ミスがキャラシミスを招く可能性があります。報告のタイミングを考えることが早いよ。トラブルから急いで報告したて、何も間違ったことはしていない。そう思うかもしれませんが、どうしても感情を持った人間です。部下としては、きちんと仕事をしたてと思っても、上司にとっては仕事をなされたと感じてしまいます。世によって、今報告しなくても、と報告はせませんトラブルとはいえ、報告が少し遅くなっても問題ないこともあるでしょう。もちろん、緊急を要するものであれば、別ですが、一般的なトラブルであれば報告するタイミングを考えてください。少なくとも、経緯の内容であれば、本番直前の報告は避けておくのが賢明です。上司に大事な本番が迫っているなら、直前は避け、重要な適切です。上司の状況が落ち着いてから報告すれば、冷静に対処できるでしょう。これが内容です。賢明な上司であれば、あなたの心遣いに気づいてくれるでしょう。タイミングを考えてくれたことを紹介してくれるはずです。トラブルは緊急を要するものの時、上司の大事な本番直 然に報告しない。未来の発言をしない35言葉。その26。曖昧な発言をしていると曖昧な人生になる。はっきりした発言をしていないと人生は切り開けない。曖昧な発言をしないことです。やりたいかもしれません。生きたいような、生きたくないような。好きでもないが嫌いでもない。別に意味はありません。なんとなく思いました。こうした発言に言葉がないなら、要があるです。曖昧な発言は意味の範囲が広いためにで使いやすい。責任もなく具体性もないので、仮に気持ちで発言できます。だからといって、安易に曖昧な発言をしないことです。曖昧な発言をしていると、それ相応の人生になってしまいます。曖昧な人生になってしまいます。曖昧な発言をしているために人生は切り開けない。曖昧な発言をしていると、きちんと意味が伝わりません。相手は、だから何が言いたいの?と困惑するでしょう。あなたが何をしているのかわかりません。こちらの部分ははっきりしないと相手もきちんとリアクションも返せません。曖昧な発言は誤解を生むこともなりかねません。やる気があってもやる気がないと解釈されるでしょう。曖昧な言い方はそれとなく言葉をしていると誤解されることも少なくありません。誤解を招くのはあなたにとっても損のはずです。曖昧な発言をしているために人生は切り開けません。人生を切り開くはっきりした発言が必要。人生を切り開くははっきりした発言が必要です。こうになりたい。ここに行きたい。この仕事がしたい。こんな考えです。こういう意味があります。はっきりした発言を心がけてください。はっきりした発言をするからあなたの考えがきちんと相手に伝わります。相手はあなたはどうしたいですね。これだけどうなですね。とはいえ具体的なリアクションも返していきます。再生がないあなたのアイデンティティが伝わるでしょう。はっきりした発言には覚悟と責任などもありますが、だからこそ意味です。ビシッと気合いが入ってあなたと勢いになります。その中から人生を切り開く力になるのです。必要なマスはきちんと経験しておくことです。曖昧なままにしておくよりはっきりさせておくことがないのがです。はっきり発言するからこそ自分が求めている人生を歩みます。はっきりした発言イコール人生の扉です。はっきりした発言をするために人生の扉を開いていきます。曖昧な発言は避ける。はっきりした発言を心がける。未来の話をしない30の言葉。その理由なら、1位になって満足しない。次は1位の1位を目指そう。競争の結果、あなたは0対1位を獲得できました。示す、案内数、売上額、ユーザー数、顧客満足度。念願の1位は嬉しいですね。1位は1位です。首位であり、ナンバーワンであり、ピラミッドの頂点です。ガッツポーズで堂々と喜びます。1位になって大満足をしたいことですが、ちょっと待ってください。1位の上はもうないように思い出しなくなります。実はまだ1位の上があります。ぶっちりの1位です。次はぶっちりの1位を目指そう。1位になって終わりではありません。頑張って1位を取れたとしても安心するのはまだ早い。2位の差が小さければ追い越され逆転される可能性があります。1位になったら次はぶっちりの1位を目指しましょう。逆転をさせないためにも2位と大きく引き離して圧倒的な1位を目指しましょう。同じ1位でも普通の1位とぶっちりの1位は違います。ぶっちりの1位の方がかっこよくなって評価も印象も高くなります。2位との差があることに、これはもう無理だ。絶対に追いつけない、追い抜けない。2位と全員阻止させるくらい圧倒的な差をつけるのです。ぶっちりの1位を達成できれば周りは圧倒的な実力の性能の時、またまた諦めていくでしょう。戦う前から諦める人も現れ、戦わず捨てられるようになります。1位になって終わりではありません。1位は新しいステージの始まりなのです。1位になれば今度は自分との戦いが始まる。1位になれば競争相手がないように思うかもしれませんが、きちんと言います。自分です。1位になったら過去の自分との戦いになります。過去の自分は最高のライバルです。自分との戦いになりますが、だからこそ追い込みがあります。過去の自分を超えていくように努力すれば1位になっても油断することなく挑戦も続けられます。まだいる、もっとできる、繰り返しながら歩みながら努力を続けていきましょう。昨日の自分を超えていくようにすれば素晴らしい未来が待っています。1位になったら次はぶっちりの1位を目指す。未来の話をしない30の言葉、その18。勝てない、周りは人生に強くなる。あなたには勝てない、ありますか。勝てないといえば人目を避けて様子を見られていきましょうという意味が一般的ですが、その範囲ではありません。ちょっと頭を柔らかくして解釈を広げて考えましょう。ここで言う勝てないは現実を見られる場所と考えてください。現実を忘れてリラックスする場所です。私たちは特に現実を忘れてリラックスしたい時があるのです。元気がない時、ストレスが溜まった時、他方の日で心に余裕がなくなった時、そんな時は勝てないに避難しましょう。勝てないに行くことは上手に現実を忘れることができます。ゆっくりした時間がないストレスが解放されます。のんびりしてまったりリラックスできるでしょう。自分と対話できたり、自分の世界に没頭できたりするでしょう。勝てないはないようになった方がいいもの。自分なりの勝てないを開拓しましょう。勝てないの決めたルールがなく、あなたの自由に設定できます。勝てないはレストラン、緑にあふれる庭園、長野の展望台、空気の綺麗な森林公園、綺麗な景色が見える湖、ホテルの前やランジ、どこかに申請したり、誰かに許可を得たりする必要はありません。心の中でここを勝てないにしようと思うだけでいいのです。建物である必要はなく、公園、庭園、湖といったところも勝てないになります。勝てないは人生に強くなる。勝てないは必要というわけではありませんが、何をやった方がいいものです。実際に勝てないを利用するかどうかは別としてそういう場所を開拓しておくといいでしょう。私は勝てないがある。いざとなったらいつでも避難できる。そう思える場所があるだけでも心理的な余裕なので気持ち悪くなります。緊急時には勝てないに避難しましょう。勝てないで判断を癒してエネルギーを充電すればまた頑張ります。勝てないは人生に強くなるのです。毎日のために勝てないを開拓しておく。未来の話をしない30の言葉、その19。年末にはきちんと来年の目標を立てよう。目標の部分は人生の質に関わる。年末にはきちんと来年の目標を立てましょう。来年1年間を通して実現させたい目標です。一時決めるのは面倒くさい。別に決めなくても問題ない。決めたところでどうせ忘れるのか意味がない。来年の目標を立てないまま年末年始を迎える人は少なくありません。確かに来年の目標は必要言われてはありません。実際のところ来年の目標を立てなくても問題はないでしょう。エナジーがあるわけでもなければ叱られるわけでもありません。しかし未来に関わると聞けば印象が変わるのではないでしょうか。やはり目標があるのではないでしょうか。ちょっとしたことですが来年の過ごし方や生き方を決めるポイントの一つです。ゆくゆくは人生の質も繋がるはずです。目標があるならしっかり頑張れ。目標は行動心になります。気持ちの上でも行動の上でも目標があった方が来年の方向性が定まります。よし来年は声を出して頑張ろう。そう思えるだけでも随分心持ちは変わります。目標達成に向けた意識が芽生えます。進んで行動や頭を打てる対象が明確になることで気分も上がって気持ちも引き締まります。ワクワクした気持ちになって素敵な気持ちで来年を迎えられるでしょう。新たな気持ちで練習をスタートダッシュができるのです。さあ、来年の目標を立ててみよう。さあ、来年の目標を立ててみましょう。必須ではありませんが、だからこそきちんと目標を立てたい。別に実現できなくてもペナルティーがあるわけではありません。実現できる保証も確証もなくていいので、ひとまず目標を立ててみてください。来年はどんな一年にしたいですか。目標の難度は頑張れば達成できるというデータの目安です。無理な目標より実現可能な目標にした方がいいでしょう。現実に感じられる目標の方がモチベーションの維持につながります。少なくとも人生の質を向上させたいなら目標を立てた方がいいでしょう。目標を立てることで 1% でも人生の質が向上するなら面倒であっても立てる価値があるというでしょう。目標が決まったらまだ終わりにしない。目標を決めたらその後が大切です。決めたら何もしないという気にならないようきちんと実行に移しましょう。目標が決まったらきちんと紙に書いておきます。部屋の壁やドアなどを目指すことになっておきましょう。愛用の末ながら透明のベスマットの下に敷いておくのもおすすめです。普段の生活の中で自然と目に入るような工夫をしてください。そうすれば忘れることなくずっと意識を続けられるようになります。潜在意識の中に吸い込まれていき目標の通りに自然と体が動いていくでしょう。目標を立てるとワクワクした気持ちになり未来の話をします。年末にはきちんと来年の目標を立てて年始を迎える。目標を立てた紙を目指すことになっておく。未来の話をしない30の言葉、その30。10年前の10年後は今日。10年後の10年前も今日。10年前の10年後は今日です。ちょうど10年前の今日、あなたはどこで何をしていましたか。今の10年前に遡って思い出してみてください。そのしたらちょうど10年が経ちました。あっという間の10年だったでしょう。短い時間にはきっといろんなことがあったはずです。この10年間あなたは随分変わったでしょう。いろんなことがあった激動の10年だったでしょう。仕事が変わったり引っ越しがあったり家族構成が変わったりしたかもしれません。新しい出会いもあれば悲しい話もあったでしょう。いろんな経験をして新しい知識やスキルを身につけて大きな成長を果たしたでしょう。この10年間で今のいくつは変わったかもしれませんね。10年前には考えもしなかったこともあったかもしれません。変わらないこともあるでしょうが変わったこともたくさんあったはずです。10年前とは違った自分に生まれ変わっているでしょう。そして今あなたはここにいます。10年前のあなたが10年後はどうなっているだろうかと考えているところを想像してみてください。正解は今日のあなたです。10年後の10年前は今日。10年前の10年後は今日です。ということは10年後の10年前も今日です。これから先の10年間も非常になるでしょう。ちょうどから10年後のあなたはどこで何をしているでしょうか。仕事が変わったり引っ越しがあったり家族構成が変わったりするかもしれません。新しい出会いもあれば悲しい話もあるでしょう。いろんな経験をして新しい知識やスキルを身につけて大きく成長を果たしているでしょう。変わらないこともあるでしょうが変わることもたくさんあるに違いありません。今思い描いている夢の草はこれから10年前にいくつかの可能性があります。あなたは今10年後の未来を設定している最中。 同じ境でも過去からの現在と未来からの現在とでは印象が変わるはずです。あなたは今10年後の未来を設定している最中です。少しでも良い未来になるよう今日できることをしていきましょう。10年後の自分にワクワクしながら今日できることをやっていきましょう。ひとまず今は目の前にあることに集中です。今振り返っていることは平凡なことかもしれませんが、それは将来につながっています。小さな積み重ねですが、未来をコツコツ切り開いています。10年後はどんな素晴らしい自分に生まれ変わっているでしょうか。答え合わせは10年後です。10年後のために今できることに集中する。未来が待ち遠しくなる30の言葉。まとめ。その1。自分が未来になって自分の明るい未来を予言する。その2。将来の不安をモチベーションアップとして生かす。その3。朝早くに来た会員さんに感謝する。その4。休むとサボるのに遅れてしてしまう。その5。やり直しを心よく受け入れる。その6。お互いのことを励ましの声として受け止める。元気がなくてもきちんと食べて元気を取り戻す。その7。仕事がスムーズにいかないときはたまにはどういうこともあると考える。その8。他の人も優しくしているんでしょうというセリフは禁止する。優しくされたときは意地悪な質問をせず素直に感謝する。その9。進路を賛成している人が礼を外れたのではない。自分の意思で選んだ道だというセリフで引っ張りつかなく。その10。一旦の準備、良い十分な準備を行われる。その11。コミュニケーションでは自分の発言内容を相手に伝わった内容を禁止する。その12。取り返しのつかない毎日を送っている現実に気づく。後悔の内容を投与する。その13。曖昧なものを探し出して勇気を鍛えていく。その14。頑張る姿勢を表す。その15。小さい夢に向かって努力することを夢にする。その18。頑張る努力すると自分から言わないようにする。自分から言うのではなく人から言われるようになる。その19。くだらない質問はしない。くだらない質問をされたときは真剣に答える。その10。小さな趣味を10年続けて大きな結果を出す。その11。もし物事を考えすぎないようにする。考えすぎそうになったら気分転換で学ばせる。その12。買ったまま読んでいないことも今から読む。その13。夢に何か気づきを加えて気分を持てる。その14。日常の当たり前に対して当たり前と思わないようにすることです。その15。トラブルは緊急を要するものを除き、上司の大事な判断直前に報告しない。その16。曖昧な発言はされる。はっきりした発言を行われる。その17。1位になったら次は物理の1位を目指す。その18。毎日のために隠れを改革しておく。その19。年末にはきちんと来年の目標を立てて年始を迎える。目標を立てた後を目指すことになっておく。その30。10年後のために今できることに集中する。